ペットトゥーパートナー。この放送は人とペットが幸せに暮らせる社会を作ることを目指すアニマルヘルステックカンパニーアルダ代表の奥田がお送りするチャンネルです。
プライベートな話になるのですが、実は年末に、社会人になってから初めて一緒に暮らした、ペットであるモルモットが亡くなってしまいました。そのため、年末年始はペットとの別れについて考える時間がとても多かったです。昨年11月末には保護犬として我が家にやってきた犬の、ココが亡くなってしまい、約1ヶ月の間に、2頭のペットが亡くなってしまいました。ペットと人の、ライフスタイルを考えると、基本的にはペットが、私たちよりも先に亡くなります。私たちもペットが先に亡くなることは、頭では理解しておりますし、その子の、死期が近づいていることに、気づくことができればお別れに向けた心の準備もすることはできます。しかし、やはりお別れの瞬間は、どうしても悲しい気持ちになります。当然ながら一緒に過ごした楽しい時間の方が多いですし、今思い返しても、ペットとの、楽しい思い出っていうのは、とてもたくさんあります。ただどんなに心の準備ができていたとしても、死の瞬間を、心穏やかに過ごすということは死なんです。このペットとの別れは全員が目を背けたくなる瞬間であります。しかしペットオーナーにとって、必ず訪れる出来事であり、精神的に、最も負担のかかる出来事でもあります。そんな重大な出来事から、なんとなく負のイメージがあるからと、センシティブな領域だからと、目を背けるということは、果たして、誠実なのでしょうか。ゆりかごから墓場までという言葉があります。ペットの世界でも、この言葉は、よく、頻繁に使われる、ワードだなと思います。しかし本当の意味でゆりかごから墓場までを真剣に考えて、なおかつ適切なサービスを提供できるような、そんな環境っていうのは今現在残念ながらないのかなと思います。どちらかというと、ゆりかごに近い、フェーズのサービスの方が充実しているかなと思います。ペットオーナーとしても、愛するペットと一緒に暮らし始めるタイミングっていうのは、非常に、幸福感、ベルネスが高い状態にあるので、ポジティブな気持ちを持ち、能動的に、サービスを利用するケースが多いと思います。一方で、墓場に近いフェーズにおいては、サービスの幅も非常に狭いですし、品質も、残念ながら非常に低い状態です。基本的にはペットの死期が近づいてくると、動物病院で、過ごす時間というのが、必然的に増えてきます。ペットオーナーも、ペットとの別れという悲しい現実を、受け止めたくないので、中には延命処置として、治療や投薬を継続し続ける、ケースも非常に多いです。ただ果たして、その行為は本当に幸せにつながっているのでしょうか。動物病院の先生は、医学的に正しい助言を行うことはできますし、もちろんペットオーナーの心情を汲み取り、適切なコミュニケーションを行える先生もいます。しかし、ペットとの思い出や、ペットに対する本当の気持ちっていうのは、私たちペットオーナー自身の、心の中にあります。愛するペットのことを最も理解しているのは、動物病院の先生ではなく、私たちペットオーナーです。一番辛い出来事であるからこそ、絶対に後悔のない選択をするべきです。ペットとの別れについて、ペットオーナーが、能動的に考えて行動できるような環境づくりというのは非常に重要です。特に、死期が近づいている、ペットとの接点が多い動物病院だからこそ、果たすべき役割と責任もあります。一般的には動物病院はペットを生かすための場所です。病気や怪我で苦しんでいるペットを救うことが、現代医療の使命になっております。一方で動物病院で働く人は、実際に、ペットとの死に立ち会い、ペットの、死に向き合ってきた数が、非常に多いはずです。人生の中で何十回と、ペットとのお別れの、経験をすることがある、ペットオーナーさんっていうのは非常に少ないと思います。タフな環境ですが、動物病院は良くも悪くも、ペットとの死を向き合う環境があり、動物病院で働くスタッフも、何度も何度もペットとの別れを、間接的に、経験しております。どのようなタイミングで、ペットとの別れについて真剣に考えるべきなのか、お別れの準備に必要なこと、お別れの後にやるべきことなど、ペットオーナーが不安に思っていることはたくさんあります。 私も、この度のペットとの別れを通じて、ペットの葬送関連のサービスは、残念ながらこうまだまだ人の葬送サービスと比べると、何週も遅れてしまっているなと感じました。日本でもペットロスというのは、社会問題として認知され始めてきておりますが、現状の環境だとこうペットロスが起きてしまっても、ある種仕方がないのかなと、痛感いたしました。現時点で、明確な回答を持ち合わせてはいませんが、デジタル化が進みデータ量が爆発的に増加している、現代の、社会環境を考えると、現代医療のような、マイナス状態を、イーブンに戻すといった医療の役割というのは、限定的になるのかなと思います。これからの、医療のあり方は、マイナスにさせない、つまり、予防や未病の環境を提供することになると思います。予防や未病の環境を作るためにはヘルスケアの領域だけでなく、日々生活しているライフスタイルの領域との連携、データ収集なども必要不可欠となります。私たちは、私たちの志に共感、賛同してくださるペット業界及び非ペット業界に属する企業とのコラボレーションを通じて、ゆりかごから墓場まで、全てのフェーズでペットとペットオーナーのウェルビーイング、ウェルネスを低下させないようにサービスの幅を広げて、各サービスの質を高めていくことを目指します。ペットと暮らし始めてから最後のお別れをした後まで、嬉しいことや楽しいこと、また不安なことや悲しいこともたくさんの経験をすることになります。ペットとのライフスタイルの中で、ゆりかごから墓場まで、いつでもペットオーナーとペットのウェルビーイングを高めることができる、そんな環境を作り上げる企業でありたいと思います。
私たちのステートメントについてご紹介させてください。パーパスは、人とペットが幸せに暮らせる社会を作る。ビジョンは、世界で最も影響力のあるアニマルヘルステックカンパニーになる。ミッションは、シンカーズワン、トリーターズワン。私たちは、人とペットが共に生き、共に暮らし、信じ合い、愛し愛される世界を創造します。揺るぎない熱意と世界中の最先端獣医学テクノロジーによる最良の動物医療を通じて、人とペットの幸せを実現します。
本日は、ゆりかごから墓場まで大切にしていきたいという私の思いについてお話しさせていただきました。お付き合いありがとうございました。また次の放送でお会いしましょう。